Are you okay?
Okay.
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 NGOK.
Let's go. 長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡 NCOK です。中之島地域の特産品大口レンコン。この大口レンコンなんですが、今回農林水産省が管轄する GI 制度に登録されました。今日は大口レンコンの特徴、それから栽培の工夫などについてご紹介してまいります。お話を伺うのは農水産政策課の大竹聡さんと大口レンコン生産組合の組合長高橋秀信さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
まずは大竹さんの方からお話を聞いていきたいと思うんですが、この GI 制度というものはどんな制度なんでしょうか。
GI 制度というのはですね、地理的表示、英語で言うとジオグラフィカルインディケーションの略でございまして、正式名称は地理的表示保護制度と言います。
これだけ聞くと非常に難しそうなんですけども、具体的には。
そうですね、この制度はヨーロッパの方発祥の制度でございまして、生産方法とか気候とか風土とか土壌などの、その生産地の環境と、あとその食材の品質がこう紐づいているというような産品を登録して国で守ろうというような制度です。
どんな、食材が登録されているんでしょうか。
そうですね、この制度は日本では、平成27年度から始まったんですけど、全国ではですね、松阪牛とか夕張メロンとか108品が今登録されてまして、県内ですと新潟市の黒崎茶豆と津南の、雪下人参の2品が登録されてます。
そして今回この中之島地域の大口レンコンが登録されたということで、全国では109品目、そして県内では3例目となったんですね。
はい、そうです。
そしてこの大口レンコンなんですけども、長岡市で初めて登録と。
はい、そうです。長岡で初の登録になりますし、レンコンでも国内初の登録となります。
これなかなか、登録にはハードルがあるということなんですけども、登録されたポイントってどんなとこなんですか。
そうですね、今回申請に伴いまして、大口レンコン隅々まで調べたんですけども、そうしたところですね、大口レンコンはこう調理しても黒く色が変わらないというような品質と、あとシャキシャキとした食感が他のレンコンよりも強いということが分かりまして、あとそれを支える100年間のしっかりとした生産の体制であったり実績が評価されて登録されました。
積み上げてきたものが評価された。
その通りです、
そしてこの GI 登録になると、どんなことがメリットになるんでしょうかね。
はい、まず一つはですね、国に知的財産として保護してもらえるので、偽物がもう排除されます。なので大口レンコン風のものは市場からなくなります。でまたですね、その GI マークというような日の丸と富士山をモチーフにしたマークをつけれるんですけども、それによって消費者からの信頼も高まってブランド力が上がると思っています。
知的財産の保護、そして、ブランド力の向上につながるということで、これは全国からも今後も注目を集めるんじゃないでしょうか。
はい、この GI の登録によって産品の認知度が上がることで、今後取引が広がったり、担い手農家の増加にも期待できると考えております。
長岡
NGOK。
それではここからはですね、実際に生産をされております生産組合の組合長の高橋さんにお話を聞いてまいります。まずは高橋さん、GI 登録おめでとうございます。
ありがとうございます。
生産者の方にとっても非常に嬉しいニュースだったんじゃないですか。
そうですね、国からお墨付きをもらったということで本当に喜んでおります。はい、
改めてこのご紹介させていただいた大口レンコン生産組合、こちらについてまずご紹介いただきたいんですが。
そうですね、組合員は今70件で70丁部ということで、3年前ですかね、生産組合ができて50周年の記念式典をやりまして、そうすると今53年ですかね、本当に70件の農家がまとまって、 全部 JA 出荷ということで県内市場にいいレンコンを出荷している組合です、はい、
非常に歴史のある生産組合ということなんですけども、およそ100年前からこの大口レンコンというのは生産されてきたということなんですが、大口レンコンの特徴について高橋さん教えてもらっていいですか。
そうですね、最初ガスが出てたんですよ、大口地区に。それと一緒に地下水が出て、はい、その地下水がかなり栄養が豊富で、そこで米は作れないと、はい、栄養がありすぎて、はい、で何かいいものがないかなと言って、レンコンがいいんじゃないかなということで始まって、はい、で昭和43年の減反政策から始まって、結構今のも増えてきてる段階で、その特徴といえばね、やっぱりね、大口の産地の粘土質なんですよ。それで地下水が豊富ということで、本当にシャキシャキした歯触りと、噛むと甘み、はい、そしてね、栄養がいっぱいあって本当に美味しいんですよ。何を料理しても美味しいですね、はい、
あの地域だからこそできるものなんですね、これ。
そうですね、ちょうどいい風土なんじゃないですかね、土といい水といいね、はい。
レンコンというとどうしてもこう暖かい地域、南の方で作られるイメージだったんですけども、たまたまそのガスの出る場所だったということで、あったかかったんですね、土が。
そうですね、一応レンコンは新潟県が最北端なんですよ、栽培されているところが、まあ、その中でやっぱりちょうど地下水と一緒にね、暖かいのが出たということで、栽培に適しているんじゃないかなということで始まったわけです、はい。
県内の生産量で言いますと、レンコンはこう大口レンコンどうですか。
県内は一応産地は うちの大口レンコンと5000レンコンなんですよ。それでその中の大体全部でうちが7割ぐらいかな、大口レンコンが県内の7割8割ですね。
県内ではもうダントツ1位。
そうですね、はい。
そんな大口レンコンなんですが、今地域の方だけではなくて県外からの、注文もあって、県外への出荷も多いんですね。
そうですね、ただ直接我々組合とこう県外のお客さんとの付き合いは直接しないんですけれども、市場経由で特に大阪の生協さん、ここ5、6年ずっと取引をさせてもらって行ったり来たりして喜んでいただいてます、はい。
関西の方だといろんな品種があって競合も多いかと思うんですけど、そこで評価される。
そうですね、関西だと、まあ、徳島とか地元の愛知とかいろんな入ってくるんですけども、その中でもあえて大口レンコンを選んでもらってる。
すごいですねそこの関西から注文が入ってるということなんですが、高橋さん、ここで聞いている方気になるところなんですけども、大口レンコンの美味しい食べ方、レシピご紹介いただきたいんですけども、
はい、これはやっぱりね、我々生産者はとにかくレンコンのそのままの素材を生かしていただきたいと。一番簡単なのは皮を剥いて丸ごと、
丸
ごと茹でると。
バナナじゃないです
か。そうなんです、やっぱり皮を剥かないとどうしても茹でると黒くなるんで、やっぱり料理も見た目ですんで、皮を剥いて沸騰したお湯の中に入れて3分ぐらいこう、でそれでもうそれで出来上がりですよ。
あと本当
でキムチで和えたりとか。
なるほど、
わさび醤油、最高ですよ。
簡単シンプルですね
レンコンの甘みと歯触りが味わえるんですよ。
皆さんもね、すぐにでも試せる、そんなお料理なんですけども、あと私、高橋さんから前ね、食べさせてもらったのがコンロで焼くのもいい
ですね。焼きリンゴ、あれがね、醤油の焼ける香りが最高なんですよ。
これはどういう作り方なんですか。
これもね、やっぱりちょっと普通のサラダと違ってちょっと厚みに切って、さっと、それもやっぱり生だとどうしても渋みが残るんで、 2,3 分こうさっと湯がいて網の上で醤油を塗りながら焼くと、そうすると醤油の焦げた香りが最高です。
これもうね、食材の旨味がもう最大限生かされるレシピだけですね、これ。
そうですね、醤油塗ると、ま、甘みも増すんですよ。最高です。
これぜひね、皆さん聞いてる方試していただきたいなと思うんですけども、出荷が近づいてまいりました。今年の生育状況どうでしょうか。
そうですね、春先やっぱり朝晩寒くてちょっと生育心配したんですけども、まあ、おかげさまで梅雨も早めに明けて、これから順調に 8月の出荷になんとか間に合うんじゃないかなということで今ちょっと一安心ですね、はい、
消費者の方には冬のイメージがある方多いかと思う、あ、いらっしゃるかと思うんですけども、もう来月からあれなんですね。
そうなんです、レンコンは8月から出荷も始まって来年の5月までと10ヶ月間なんですよ。
長いんです、
はい、長いですよ、はい、
品種が変わるんですか。
そうですね、8月9月10月が早生の榎本という品種で、はいはい、11月からがもう昔からこの地元でも愛されているだるまという品種なんですよ。
この榎本の味ってどんな特徴は。
榎本はねまだやっぱり8月は生育の段階なんで、ただね真っ白なんですよ見た目が。本当に成長してくるとちょっとピンクっぽいんですけども、まだ真っ白で、それで甘みがあってシャキシャキでいるんですよ。
榎本も注目ですね。皆さん8月から出荷です、ご注目ください。さあ今回GI 登録になりました、まあ、今後の、まあ、展望、まあ、展開の予定どんなものが考えられますでしょうか。
最近ありがたいことでレンコン農家に興味を持ってくれている新規就農者みたいな形が今研修何人か来てますんで、その子たちが本当にこれからレンコン作りを学んでまた次の後継者ができればなということで、今組合としてもかなりそういう若い人たちが入ってきてくれるんで、なんか活気がありますよね、はい、
そして、現在 GI マーク入りの新しいパッケージを開発しているということなんですけども、
直接箱は消費者の前に並ばないんですけども、メレンコン言って小袋に詰めたのにパッケージが新しいのはそうですね、8月の下旬から出ますんで、それをぜひ楽しみにしてみてください。
GI マークと入った大口レンコンが販売されますのでご注目いただきたいですし、また生産者としてこの GI マークを入れて販売することで、まあ、ブランド化も期待できますね。
そうですね、やっぱりそれには、まあ、それはもう当たり前っていうかね、お願いしたいんですけども、やっぱりそれには我々生産者が自信持って責任を持っていい品物を作っていかないと、いくらね GI 取れてもいい品物じゃないとお客さんから離れられるんで、我々も頑張って、ただ消費者の皆さんからも喜んでいただきたいと思っています。
ありがとうございます。最後に高橋さんの方から間もなく出荷メッセージをお願いします。
はい、これから本当にレンコンの出荷本番始まります。ぜひ皮もいいし、いろんな面でいいです、ぜひ食べていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。注目の食材大口レンコンをご紹介させていただきました。今日お話をお伺いしたのは農水産政策課の大竹さんと大口レンコン生産組合高橋さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
大口レンコンに関するお問い合わせは農水産政策課、電話番号 39-2223 39-2223 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK、 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。